この、 YouTube から離れてですね、今度新しい方式になりまして、私の心も少し軽くなりました。つまり人間というのはこう自由じゃなくちゃいけないんですね。こう自由じゃないからなんか考えがこう狭くなっちゃうんでしょうね。私このところブログ書くのがすごく辛かった、言うのが辛かったんですよ。それは今から思うと、YouTube これ言ったら YouTube 規制されるかなとか思うから制限が来ちゃうんですね。いや、今まで女性が非常に多くの女性がですね、形式的にものを考えたり、まあ、教科書通り見たり NHK の言ったことを信用したりしてるのを見てですね、いや女性っていうのはそういうふうに保守的かなと思ったけど違うかもしれませんね。違うような気がしましたね。つまりこうやっぱり女性はいろいろ遠慮深いし心も優しいし、なんか人の言うことを気にしたりしますのでね、そうするとやっぱり保守的になるのかもしれませんね。まあ、僕みたいにこうデタラメというか、まあ、デタラメな人はですね、やっぱりこういろいろ考えたりしますんでね、まあ、そういうことかなと思ったりしますが、今日はそういう中でここ、まあ、痛風がやや収まりまして、まあ、ロキソニンを飲んでるせいもあるんですが、まあ、割合楽になりましてですね、そして今日は非常に空も晴れていて快適なんですね。まあ、小春日和みたいな感じなんですよ。そうしますとこう自由に発想しますとね、とんでもないことを思い出しました。昔ではない今のこと、家電リサイクル。まあ今のコロナとかマスクなんか考えてるとこの家電リサイクルを思い出しちゃったんですね。ものすごく面白い社会現象だったんですよ。今のコロナよりかもっとひどかったかもしれませんね。今から約20年前、とにかく物を捨てるときに、このまま捨ててるとゴミ箱が8年で廃棄物貯蔵所ですね、社会にある廃棄物貯蔵所が8年でいっぱいになるっていうのがまず出てきたんですね。でそれで朝日新聞 NHK はもうワンワンやって、で漫画家なんかが街にあふれるゴミを書いたりなんかしましたね。それから小学校ではなんか標語かなんか募集があって、僕が覚えてるのは小学校4年の男の子がゴミも回収分別すれば資源かな、かわいそうにと思いましたね。大人に騙されてと思いました。まあ、そんな時代でしたね。その頃は日本で家電のリサイクルをしようっていうそういうことが起こりましたね。これはもうこれは当初からかなり儲かるってことはよく分かっておりまして、まあ、その当時家電がですねそろそろ売れなくなってきてたんで、私は家電の社会的に責任のある家電の大メーカーが悪さをしたというふうに理解しておりまして、家電リサイクルっていうのを考えたわけですね。環境省とか経産省と相談して、で家電リサイクルすれば衰退している日本の家電のこう儲かるからっていうことで計画し始めたんですね。私は今家電はですね、ようやっとその頃、まあ、もう冷蔵庫ある、洗濯機ある、テレビある、もう何もすることないなんつって、日本の家電はまあ一番僕なんか思うのは三洋とかですね、シャープといったまあ少し小ぶりな会社ですね、日立、東芝、松下電機じゃなくて。まあ、そういうところ本当はやること山ほどあったんですよね。まあ、この頃の掃除機ですね、ダイソンの掃除機とか新しい形の扇風機とか、それからまあミキサーを少し改良して何でもできるような混ざりやすとか、家電にはもう無限な可能性があったんですけど、それが社内に出ますとね、そういう会社のそんなのは役に立たないよとか、そんなのは危ないよなんつって全部潰されるようになったのが、まあ、大体1985年から1995年にかけてだったんですね。で日本の家電はもうダメだとこう言われたわけですね。かつて僕は非常に残念に思うのは、私がヨーロッパによく行ってた1985年から95年ぐらいにかけてはですね、ヨーロッパから電話がかかってくる時には、うちの研究室の、ヨーロッパの人がですよ、うちの研究室のファクシミリは松下電器製なんで大丈夫ですから送ってくださいって言ったんです。あの頃ですね、 日本からファックスを送っても向こうに届かない例が多かったんですね。日本製以外のファックスではですね、トラブルが多かったんですよ。紙が詰まるのだろうね、何のかんのってあって、でパナソニック、まあ、その頃ナショナルって言ったんですけど、松下電器のなら大丈夫だと、それは世界的にそういう信用があったんですね。まあ、それが今や家電はもうほとんどなくなっちゃって、しかも携帯電話ですらほとんど日本のメーカーの市場がないってことになりましたね。やっぱりそれは私ね、その当時の家電のメーカーの経営陣がですね、家電リサイクルみたいのを始めたらですね、やっぱりそれはダメだと思うんですね。やっぱり企業っていうのは社会的に有意義なことをしなきゃいけなくて、こういうような家電リサイクルとか、最近ではレジ袋の有料化ですね、こういうことをやったらですね、僕はレジ袋の有料化なんてやったらですね、日本の流通は崩壊すると思いますね。もうそういう商売に不合理なことをやるわけですから、それの典型が家電リサイクルでしたね。非常に簡単に言えば、あんまり複雑に言うとですね、いけないんで、簡単に言うとこういうことなんです。3つだけなんですね。それまでは家電リサイクルが起こるまでは全部捨てたんですよ。資源を回収してなかったんです、家電からですね。それでそれにかかってた費用が、もう今ははっきり分かってるんですが、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、そういったものの1台の平均の廃棄コストですね、500円だったんですね。これ税金で負担してたんですね。全部捨てれば500円。ところがリサイクル、家電リサイクル法ができてですね、そして冷蔵庫はいくらとか、洗濯機はいくらとかって決まったわけですが、大体3000円ぐらいですね、6倍ですね、になったわけですよ。でこれは捨てる人が払うんですけど、どっちでも同じなんですね。日本全体として考えれば同じなんですね。受益者負担というなら、500円のまま、市役所に持っていったら500円払えばいいだけで、なんでリサイクルを始まると3000なんだと。リサイクルするっていうことは、捨てることに比べれば、その中から資源を回収するわけですからね。銅とか金とかいうのが取れるんですけど、銅とか金とかいうのを取れば100円としますね。そうすると全部捨てた棚が500円であれば、それから回収した資源が100円ですから、今まで500円でしたが、これからリサイクルするから1台400円ですよって言うなら話が分かるんですよ。それが3000円って言ったらおかしいわけですよ。資源を回収すると3000円って言うんだったら、天然資源取ればいいんですね。金とか銅とかいうのは高いように見えますが、廃家電から、使い終わった家電から回収するとですね、ものすごく高くつくんですよ。高くつくってことはどういうことかって言ったら、他の資源とかエネルギーを使うってことなんですよね。当たり前ですけど、他に使うもんないんですからね。だからものすごく資源エネルギーを使う方に進んだんですね。それでこれに対してですね、その当時の環境省の課長、確か環境省だったんですけど、もしかすると経産省かもしれませんが、こんな不合理なこと日本しかできないよと言ったんですよ。私はその頃割合と近くにいました。現役ですからね。こんなことを、こんな不合理なこと日本しかできないよと言ったんですよ、担当課長が。それは当たり前ですよね。だって全部捨てれば500円なのに、リサイクルすると3000円、こんな不合理なことできるはずないじゃないですか。誰も文句言わないんですから。で課長はそれに付け足してこう言ったんですね。なぜ日本しかできないかというと、国民が行政を信用し、行政と業界が強く結びついてるから日本しかできないんだと、こう言ったわけですね。つまりどんな不合理なことでも国民は行政を信用してる。だから環境省がやるんだから正しいことやってくれるんだろうな、本当に資源は回収できるんだろうなと、こう思ってるわけですよ。これは500円が3000になるというのは非常に簡単なことですからね。世の中で例えばある金属が1万円で売ってたら、その1万円で買えるのに300万で買うっていうのはもんなんですよ。だから日本国としてはものすごい損する。もちろん3500円のものが3000になるんですからね、1台あたり2500円、日本は損するんですよ。 その2500円損したものがどの懐に行ったかというとですね、私の感じでは2500円のうち2000円は日立とか東芝とか松下電器とかそういうメーカーですよ、家電のメーカー。500円はお役所の役人が天下りしたり利権を取ったりするのに使われました。つまり単に今まで500円払ってた国民は2500円を余計に払って、それを会社と役人に払ってたっていうだけなんですよね。それが今でも続いてるんですね。で、僕は今度のコロナも同じですよね。新型コロナが流行って冬の風邪の風邪ひく人はすごい減って、まあ今までよ約合計2000万人ですね、インフルエンザとコロナの風邪、今までのコロナ、まあコロナだったって新型も旧型もあるんですが、雷のウイルスとか RS ウイルスとかそういうやつ全部足して冬の風邪は2000万人病院に行ったんですよ、病院に行ったんですね。ところが新型コロナが流行って今までのウイルスが、弱りましたからね。どうもきちっとしたデータが発表されてないんですけども、冬の風邪は2000万人から1000万人よりか下になりました。死者もまあ2万人ぐらいの死者が多分1万人を切ってると思いますね。つまり新型コロナが流行ったおかげで日本人の冬の健康は非常に増進したんですよ。尾身さんっていう政府の方は何考えてるんですかね。あの人はまあ太平洋地域でのはしかかなんかのウイルスを退治したので有名なんで、またそれをやろうとしてるんだと思いますけども、太平洋諸国のはしかと日本における冬の風邪とは全く違いますからね。まあそれは尾身さんが今後非常に苦しむんじゃないかと思いますね、まあ、この騒動が終わったらですね。マスクも同じですね。小児学会が反対し医師会も賛成しないのに誰かがマスクをつけなきゃいけない。それがまあ家電リサイクルと似てますね。どんなに不合理なことでもこんなこと日本しかできないよってまあそういうことですね。まあ今日は新しい、ブログのことで私の心が開かれちゃったもんですから、いやそうだな、家電リサイクルの時に本当ひどかった。日本人はじっと耐えるんですけど、昔は、耐えることが価値があるぐらいの立派な日本でしたね。今の日本はもうダメになりましたと私は思います。残念ですね。どっかで我々親が目覚めないといけないと思います。